トーク、エクササイズトーク。
ああ、言えましたね、ちゃんとね。普通に言えました。
今はですね、スキーの話をちょっとしてるんですけど。ああ、
もう実際のね、気候はね、スキーのシーズンじゃなくなってきてるんだけどね。
そうですね、もう北海道も雪がね、すっかり溶けて。まあ、もちろんね、山行ったらまだ雪いっぱいありますけど。
まあ、でも、アルペンもスキー場はもう閉鎖されちゃったんでね。
ああ、なるほど。
この近辺はね、ニセコとかちょっとわかんない、
そうですね、まだ旭岳とか登れます。
旭岳はね、大切だよね、
私の方で話してるのはクロスカントリースキーですね。なんで、ちょっと普通の、アルペンスキーとはちょっと違う話なんですけど。まあ、クロスカントリースキー、自分が競技としてやってるものですけども、まあ、この、なんていうんですかね、順位を上げるために、そのパフォーマンスを上げるために、じゃあどうしたらいいんだろうかっていう、がむしゃらに滑りゃいいのか。まあもちろんがむしゃらに滑んないとどうにもなんないんですけど、
最後はね。
でもがむしゃらってどこがむしゃらにするのって、
力点の置き方ですね。
ランニングもそうですけども、特にこのクロスカントリースキーって足だけじゃなくて手も使うわけで、ポールをこう推進力として使うわけで、
よりやっぱりそのフォームっていうものは重要視されるよね。
そうですね。で、走るっていうのと違って滑るっていうのがあるんで、いかにこう摩擦係数の低さを利用してですね、滑り続けられるかっていうのが大事だと思うんですよね。で、まあ、パフォーマンスを上げる、つまり速く滑るようになるにはどうしたらいいのかっていう話なんですけども、クロスカントリースキー、普通のこう雪山というか普通の道をですね、特に整備されてないところをまあ滑る、整備って、まあ、コース整備はされてますけども、まあ、いわゆる普通の屋外を滑るわけですから、まあ、アップダウンがもちろんあるわけですけど、その中でやっぱり登りっていうんですか、クライミングっていうのは一つ技術を要するというか、まあ、体力を要する場面ではあるんですよね。登っていくっていうのはさ、
そうだね、アルペンには絶対ない。
自分たちの子供の頃のスキー授業なんかでの、登っていくっていうのは、まあ、例えばさ、平行に足を横、斜面に対してですね、平行に、ついてこう一段ずつ上がっていくっていうようなことでスキー授業なんかでは登りをやったと思うんですけども、クロスカントリースキーなんかそんなことする人はいないわけですね。
まあね、登ってたらもう遅れちゃうから。いや、邪魔だしね。
そうそう、邪魔なんですよね。怒られちゃいます。で、当然そのスケーティングっていう、そのいわゆるハの字ですね、ハの字の状態をキープしながら登っていくわけなんですけども、
でもアルペンでもハの字で登ったこともありましたよね。
もちろん登りますよね。
だ、あんな感じ、エッジを立てて、
そう、ただあんな感じなんだけど、違うのはエッジがないってことです。
エッジがないんだよね。
でなおかつ、競技としてやっていく上では、あの斜面でも滑っていく感じが必要なんですよ。
滑らしてますよね。
そう、要するにエッジでですね、エッジに引っ掛けてこう上がっていくんじゃなくて、もう斜面を本当にハの字にしながら滑っていくっていう感じ、スケーティングしていくっていう感じですね。で、前回はそのスケーティング そのいわゆるテクニックといいますか、スケーティング その滑り方をちょっと言ったと思うんですけども、その中でですね、この上り動作の時に使うスケーティングとしては一般的によくやられるのはクイックスケーティングっていう手法で、ポールがワンポール一回こう手をついたトックをですね、一回斜面についてツースキック、2つの足で、まあ、左右の足で、キックするっていうワンポール2キックで上がっていくのが一般的なんですよ。ところがですね、近年そのやっぱりクロスカントリースキーも高速化してっているので、
何でも高速化していくよね。
そうなんですよね、マラソンも高速化してますけども、そのクロスカントリースキーも高速化してて、いわゆる平地でこう高速で滑るスケーティング法、スーパースケーティング、ワンポールワンキックですね。 あの一回手をついたら一つの足で蹴って、また次あのポールをついたらまた逆の足で蹴ってっていう風に、ワンポールワンキックで、いわゆる平地用 の, あのスピードを出す用の滑り方を斜面で使うようになってきてるんです。
うん、
まあ、特にですね、少し角度 の, あの浅い斜面なんかではもうあのスーパースケーティングが当たり前になってきてる
感じ。
でそれがどこまで の, あの角度シャドウでですね、そのスーパースケーティングを維持できれるかが、まあ、要するにスピードにつあのタイムにつながるところになってくるんですね。
やっぱりこれはワックスとも関係してくるところですかね。
まあまあもちろんそのワックスの影響はありますけども、ただあの基本全員、まあ、今僕話してるのはフリースタイルのスキル
に
カントリーなんで、まあ、全部が滑ることを前提としてやってますから、
うん、
板全体がね、
うん、
だからまあそのワックスの影響は、まあ、全員がきちんと滑るということを前提として、その滑り方でどういうふうにその斜面を速く滑ろうとしてるのかっていうちょっと研究がありました。
フリーの場合はどっちかっていうとあれですか、登るときは止まる前に次に蹴り出すみたいな感じなんですか。
そうですね、あの止まらせないことは大事ですね。
あれあのなんですか、昔のやつスタイルは何て言うんでしたっけ。
クラシカルスタイル。
クラシカルスタイルの場合は一瞬止まらなきゃなんないじゃないですか。
うん、
バックスでうまく止めてなおかつ滑らすみたいな。でもそれ、まあ、スケーティングではあんまり必要ない。
スケーティングにはあのいわゆるグラインドワックスがないですから。
あ、ないんだ。
ええ、あのスケーティングはもう完全に全部が滑ってあのスライディングワックス滑り用ですから。
じゃあ斜面で滑り戻る前に次に行く
ってか。そうです。だもちろんそのまっすぐ斜面に対して板両方平行に立ててれば、
うん、
後ろにツーって下がっていくって。
下がっていきます。
分かりやすいと思うんですけど、はい、下がらないようにするにはこれハの字にしなきゃいけない。
うん、
でまあ先ほど言いましたけど、
ハの字でもこう滑っていくよね。 ずれていっちゃうよね。ゆっくりして、
そう、まあ、ゆっくりだからずれる前に次行かなきゃいけない。
だからそういう速さが必要だと。
そうなんですよ。それでその、うん、まあ、高速化する上ではいわゆる昔というか、あの通常ではですね、斜面のあるところではクイックスケーティングをやってるわけなんですけども、それが今やもうスーパースケーティングで、あのいわゆる平地でやるのと同じに、ワンポールワンキックでその後ろに滑り落ちる前に次すぐ登っていく感じで、
うんうん、
でこれをあのいわゆる実験環境でですね再現させてる研究がありまして、
うん、
まあローラースケーティングあるじゃないですか。あの、
はい、
クロスカントリー用のローラースケーティングあるじゃないですか、うんうん、あれを使ってあのトレッドミルを使ってですね、斜面をこうあの変えていけれるじゃないですか、トレッドミルって。
あ、はいはい、
それとスピードもまあ変えていけるんですけど、スピードはね一定にしてるんですよ。一定にした状態で、うん、あの角度を変えていった時に、うん、そのストックのつき方、ポールのつき方だとか、
うん、
スキー の, その開き加減だとか、
うん、
それからその、ま、蹴る力ですね、速圧計を使ってるんですけども、うん、その蹴る力だとかをがどう変わっていくのかを見てる研究があります、
うん、
でこれオリンピック経験者をの1名をですね、試験者にして1名なんですけども、うん、女性の、
うん、
かなりオリンピックに、まあ、数回出てる人なんで、まあ、多分あの人だなってすぐ分かっちゃうよ、
ね、
か
って、まあ、レベルの高い人
なん
ですね、
を使ってるんですけど、まあ、名前は出てませんが多分そうなんだと、
うん
う
ん、
その人を使って、まあ、今言ったようにトレッドミル環境でですね、やってるやつがありまして、で、まあ、結論を言うとですね、
うん、
角度をこうずっと上げていくと、
うん、
浅い角度の時よりもやっぱり角度が強くきつくなってくると、
うん、
一つはですねスキーの開き加減が広くなる、ハの字の角度が大きくなる、
大きくなる、
ね、それからですねポールをあのストックをつく角度ですね、
うん、
このストックをつく角度っていうのは斜面があの強きつくなっても実はあまり変わってない。
角度は何に対するか、
トレッドミルの傾斜角ですね。だからトレッドミルあの平地に対しての平地に対しての角度じゃなくてトレッドミルの傾きに対する角度なんです。
傾斜に対しての角度は同じ位置に、ね、
そう、うん、きつくなっても変わんないということですね、
うんうん、
それともう一つ、
あ、でも斜面に、うん、合わせてるってことですよね。
そうです、斜面に合わせる。だから平地から見れば角度上がってますけどね、
うんうん、
もちろんその乗ってる角度が上がってますから、
うん、
ただ斜面に対しては同じ角度でポールをついてるじゃん。
なるほど、
角度がきつくなってる、
はい、
でもう一つは角度がきつくなっても蹴る力は変わってない、
うん、
それとサイクル、要するにその素早く動いていこうとするサイクル、
うんうんうん、
それも変わってないでしょ、角度が上がってる。だから、あの、同じそのテンポでですね、サイクルで同じポールの付き方、斜面に対して同じポールの付き方でやっていくんだけど、うん、足のその開き角度を変えて、
開きだけで変えてる、
うん、それで推進力を確保してっていう感じですね、うん、
なるほど。
なんかあの僕のイメージだったら斜面の角度強くなると足で蹴る力を強くしてる印象があって、うん、あとポールでかきむしる力を強くしてる印象があったんですけど、
うんうん
うん、それは実はなかった、
まあ、
そういう、あともう一つ言い忘れました、
はい、
ポールをつく力そのものは強くなった、斜面を上げた、
まあ、力
を、うん、それは、まあ、角度は変わってないけど、
ね、なんとなくわかる。
だから要するに斜面に対する対応力、対応性っていうのはそのポールの押す力と足の開き角度、この2つでコントロールしてる。
なるほど。これがまあ一流の選手のやり方です。
そうですね。でそれによってまあ多分体力を温存しながらかつスピードを維持するっていう、う
ん、同じリズムでいくってことですね。
そうなんですよね、同じリズムでいくっていう話、うん、でしかも蹴る力は変えてないっていう、
うん、
ところはこれ平地でスピードを上げようとするときにどうなるかって、 この研究ではないんですけども、はい、違う研究でまあ出されてるものなんですけど、
うん、
平地でその人よりもあの速く滑ろうとするとこれは今度蹴る力をまず強くしてるようです、
うん、
そしてサイクルを速くする、要するにピッチを上げる、
うんうんうんうん、
これが平地で人を抜くために必要なメカニズムっていう形になります
。それはなんとなく直感的にわかるよね。
だからまあクロスカントリースキーでパフォーマンスを上げようとすれば平地であればできるだけ早くピッチを上げて足で頑張って蹴っ飛ばす、蹴るっていうこと、
うん、
で坂道になればポールの力を使って足を開いて上がっていくけど、うん、でも足を蹴る力は変えていかないっていう、
うん、
この辺がちょっと、あ、そうか、今度来年はそこを意識してみようかっていう。
なるほどね、うん、今まであれですか、角度とか意識したことありますか。
いやだから結局まっすぐにすると後ろに下がっちゃうんで。
いやまあもちろんね、
自然に下がらない、下がらないのの何て言うんですかね、対応として開いてたぐらいであんまり考えてやってなかったです。
あんまり平地との差を考えてはいなかった、
うん、まあ、平地と同じにしてしちゃうと後ろに落ちそうになっちゃうから滑っちゃいそうになるからその程度の対応ですね。
あ、でも平地でもハの字ですよね。
もちろん平地でもハの字にしますけど、平地で今度ハの字が強くなりすぎると、うん、斜めにしていっちゃうんで、
うん、
結局は。前に行かなきゃいけないスポーツ、
うんうんうん、
そう。前に行かなきゃいけないスポーツ。
まあ自然とそうなるんだろうね。
うん。だから平地だと、蹴る力の方を強くして、そのいわゆるスキーの板の開きは意識しないんだと思うんですよね。それは自分でも実感できるんだけど。
なんとなくそのサイクルが変えないでいくっていうところが速くなる。味噌のような気がしましたよね、聞いてて、
まあ、特にこのスーパースケーティングっていうものを維持しながら登っていこうとするとなればそうなっちゃうんだろうなっていう印象ですね、
うん、
なかなかクロスカントリースキーの文献ってあまりなかったんですけどもちょっと面白いなと思って取り上げてました。
よくトレッドミルで調べたよね、
うん、これ北昭大学なんですよね、やってる。
あ、そうなの、日本なんだ。
そう、北海道ですね。
あ、なるほどね。世界的にはまだ文献あるのかな、うん、
かもしれないですね。その
特に、ノルディック王国とかね、スウェーデンとか。
そうですね。スウェーデン、あの辺、北欧なんかは、まあ、ね、多いと思いますけどね。
うんうん、
まあ、またなんか見つけたらお話したいなと、ね。はい。じゃあ今回はこれで。
はい。何でしたっけ？
トーク。エクササイズトーク。
ありがとうございます。